8月5日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお届けいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。24卒の就活、さらに早期化、春学期から業界研究も。2024年春卒業予定の学生の就職活動は一段と早期化する見通しです。夏のインターンシップが採用選考の前哨戦として定着し、本選考以上に倍率が高い場合もあるといいます。3年生に進級後、すぐに就活の準備を始める学生も増えました。一部の大学では、業界研究のイベントを前倒しする動きもあります。堅調なランニング市場、この先は？アシックス社長に聞く。新型コロナウイルス下で、ランニング人気が高まりました。シューズ市場では、高い反発力などを持つ厚底が人気で、アシックスは独自の厚底シューズで先行するアメリカのナイキを追い上げています。コロナ禍の収束後は、密になると避けられていた他のスポーツも人気回復が見込まれます。市場はどうなりそうか、広田康人社長に聞きました。副業私もできますか？新しいスキルを得よう。副業や兼業への関心が高まっています。デジタル分野を中心に求められる能力が多様化する中、本業以外の経験が新たな技術や知見の習得、人脈形成などに役立つと考える人が増えました。副収入は将来への備えにもなります。始めるための手順や注意点はそれほど難しくありません。確認してみましょう。副業、私もできますか？胃腸炎など抹茶摂取で睡眠の質向上、臨床試験で確認。胃腸炎と筑波大発スタートアップの MCBI は共同で、抹茶の継続摂取によって睡眠の質が向上したり、認知機能が一部改善したりする効果があることを確認しました。認知症の前段階にある高齢者約100人を対象にした1年間の臨床試験で明らかにしました。抹茶を含む商品の機能性表示の取得につなげられる可能性があります。市場誕生時からの日本株指数、名代が算出。144年で584万倍に。明治大学は日本で株式市場が誕生した1878年、明治11年を起点とする新たな株価指数を公表しました。現在の東証株価指数、トピックスと比較でき、日本株は144年間で配当の再投資効果を含めると584万倍に上昇したことが分かりました。研究者らは長期投資の有効さを示す結果だとしています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、燃料費調整制度です。チェックしておきましょう。燃料費調整制度とは、火力発電所で使う石油や液化天然ガス、石炭の輸入価格が変動した分を自動的に毎月の電気料金に反映する制度です。円安の影響も転嫁することができます。貿易統計に基づき、3から5ヶ月前に輸入した燃料の平均価格から毎月の燃料価格を算定します。電力会社が電源構成などに応じて定めた基準価格と比較して調整額の単価を弾きます。以上が今日チェックしておきたい用語、燃料費調整制度についての説明でした。ニュースで見かけたときはぜひチェックしてみてください。ここからは日経電子版の就活コンテンツ、 採用担当の注目記事のご紹介です。企業の採用担当者に自分の企業や業界への就職を希望する学生に読んでほしい必読記事を選んでもらいました。今回は名古屋鉄道の人事部人材開発担当課長の古池沙織さんが選んだ記事です。古池さんが選んだ記事の詳細はチャプターのリンクから日経電子版でご覧ください。ここからは就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。今治タオルメーカーの池内オーガニックが新しく販売を始めたのはどんなタオルでしょう。 1. 汗の匂いを抑える。 2. ワンピースにもなる。 3. 溶ける。 3.2.1 答えは1の汗の匂いを抑えるです。今治タオルメーカーの池内オーガニックはアスリート向けのタオルの販売を始めました。現役の陸上選手と共同で開発し、吸水性が高く汗の匂いを抑えられるのが特徴です。同社の直営店やオンラインストアなどで販売し、運動好きな人や仕事で汗をかく人などからの需要を見込んでいます。商品はアスリートタオル CU プラスで4180円です。サイズは35センチメートルから90センチです。弟は中3なんですが、シャワーを浴びたのかと思うほど大汗をかきながら運動しています。そんな人にすごくおすすめの商品なんじゃないかなと思いました。今日紹介したクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事をお読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。大学生は期末課題の提出がちょうど終わって夏休みに入った頃なんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日、六本木ヒルズで行われている特別展アリスに行ってきました。19世紀から現代にかけてアート、映画、音楽、ファッション、演劇、写真など様々なジャンルで表現されてきた不思議の国のアリス。この夏、六本木ヒルズにアリスにまつわる約300点の展示物が一堂に会します。イギリスを皮切りに世界巡回中の展覧会に日本オリジナルの展示も加わっています。遊び心あふれる没入型展示演出も相まって、子供から大人まで不思議の国のアリスの世界を心ゆくまで楽しむことができます。イギリスの博識家で数学者の本名チャールズ・ラドウィッチ・ドジソンは、児童小説不思議の国のアリスをルイス・キャロルのペンネームで書き、1865年に刊行されました。1871年には続編の鏡の国のアリスを発表しています。史上最も有名なおとぎ話は1862年7月ボート遊びから生まれました。その夏のある日、ドジソンは友人のロビンソン・ダックワースとオックスフォード大学クライストチャーチ学寮長だったヘンリー・リドゥル博士の娘、アリス、イーデス、ロリーナのリドゥル三姉妹とピクニックすることになり、オックスフォードからゴッドストーンまでテムズ川を船で登りました。その道中、天性のストーリーテラーであるドジソンは、好奇心旺盛な少女アリスが地下で繰り広げる不思議な冒険の物語を三姉妹に話して聞かせます。本物のアリスことアリス・リドゥルは記念にこの物語を書き留めてほしいとドジソンに頼みました。それが後に不思議の国のアリスという本になったのです。このおとぎ話は文化、政治、科学的知見といった普遍的なテーマを盛り込んだものでした。オックスフォード大学で教えていたドジソン、彼を取り巻く環境がインスピレーションの源となり、作品には産業化とグローバル化が進んで変わっていく社会が反映されていました。 言葉遊びが好きだったドジソンは、本名のチャールズ・ラドウィッチをラテン語にした上で、前後を入れ替え、もう一度英語に戻して、ルイス・キャロルというペンネームを作りました。また、二つのアリスから、ルイス・キャロルの論理ゲームまで、ドジソンの作品には、論理とパズルの魅力が凝縮されており、この作品では、不条理なユーモアを交えながら、数学の原理を説明しています。全世界で有名になったアリスは、アイコンとして、ファッションや芸能など、様々なものに影響を与えていきました。不思議の国のアリスの世界は、狂っているけれど、どこか見覚えのある悪魔のような話ですよね。天真爛漫なアリスも子供の時の無垢な自分を呼び起こしてくれるような気がします。久しぶりに皆さんも見てみてください。リーマスさん、アスナロ2号さん、リョータさん、リリカさん、マサマサさん、ユタポさん、コジカジさん、コメントありがとうございます。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。